九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は人形師中村新京。数々の工芸展で賞に輝く傍ら、ローマ法王に作品を献上するなど世界的に活躍する日本を代表する人形師。昭和32年に博多人形師の家の長男として生まれ、代々受け継がれてきた技で人々を魅了する人形を生み出す中村さんのその技、彼の卓越した技の神髄に。
花村優作です。
成瀬香織です。
この2人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
普段は私たち完成した人形しか目にしないんですけれども、今まさに制作の途中ですね。この存在感っていうか、それが備わる人形になるかならないかの分かれ目ってどういうところなんですか？
本当にその例えば写真見て田原さんを作って、そのまま写すと、写す行為で死んでしまうんですよ。姿だけが似てるだけでもうただこうって死んでる。そうじゃなくて内面性とか、例えば短歌を歌われるとか、そういうことをずっとこう調べて、どういう表情をしているかとかいうのを取り込んでいって、その田原さんは今動いてるじゃないですか、その動いてるのままフォログラムをずっと止めないんですよ。止めなくて作っていくと生き生きとしてくるんですよ。人1分1秒表情が違いますよね。でもその一瞬をどうしても作らなくちゃいけないんだけど、止めないんですよ、作り手の方が。
その止まった一つの表情が一つしか表してないのでは、デスマスクっていうか、そういうことになっちゃうわけですよね。
ライフマスクとデスマスク全然違う、そういうことですよね。でも 100% 語らないわけですよね。語りかけそうなのがいいんだっていうふうに能面とかでも言われるんですよ。 100% じゃなくて、なんか語りかけそうな、なんか動きそうながいい。
全部言ってしまってはこう見る人が
動きすぎちゃダメですよね。語ってしまってもダメなんですよ、もうそこで終わるから。語りかけそうな、動きそうながい
い。田原さん、新京さんの頭の中ではどんな映像が見えてるんですかね？
作る前から頭の中にはもう完成像があるんですって、でスケッチはそれの確認、作るのは作業っていうふうにおっしゃってたのが印象的でした。
そういえば新京さんってこれまで3000体以上の作品を生み出してるってこの前言ってましたよね。
それはもう普通の人形師の10倍以上の数なんですって。
新京さんはもう大変多作でも知られていらして、はい、かなりたくさん作っておられるんですか？
そうですね、まあ、父も3000体以上、僕も3000ぐらいは超してますけど、大小かかわらず大きな彫刻から石彫、木彫、土の人形、小さなお人形とかですね、そういうのをたくさん彫りますし、同時に何体も持つんですよ。それはもうおじいさんの代から、同時に何体も彫刻を置いておいて、こっちが少し乾いている間にこっちを作ってしてたらしいですね。僕はもう木を彫ってる間に粘土を練り上げて、その柔らかい間にまた別の彫刻をして何作も作りますよね。早くたくさん作らないと、その上手にもならないですよね。まあ外科医でもたくさん症例をしないとやっぱり上手にならないというのはありますし。
人形を作り始めた頃から早く作ることがおできになったんですか？
そうですね、それはね、父たちのスピードとか職人さん、おじさんたちのそのスピードを見てるっていうのと、面白いことに僕が木彫で木槌を叩いてるじゃないですか、で一番下の子、女の子なんですけども、うちの息子もそうですけど、積み木で遊んでるそのコンコンってしてる音が同じ音なんですよ。びっくりするかなりが、子供が同じリズムで叩いてる積み木をって言ってます。
じゃあもう本当に小さい時からもう体に染み込んでるわけですね。新京さんご自身もお父様たちのその音を聞いて育ったって感じですか？
音も聞いてますし、その粘土を掴んでパッて立ち上げてビビビビって掘っていく時にもうほぼ人形になってるんですよ。そのスピードを見てる、そうやって育っていく。
空気のようにそういうスピードを体に染み込ませて育たれたわけ
ですね。生活の中でずっと見ていくからですね。早くっていうのはやっぱりしないと、ゆっくりで綺麗でいいですよって言ったら一生早くならないんですよ。 例えば失敗した時にやり直すのもゆっくりなんですよ、早くできないんですよ。ただ年間に何作も作れないじゃないですか。ただ上手にならないという。
なるほど。
田原さん、ゆっくり丁寧にっていうとやっぱり聞こえはいい感じがしますけど、職人の世界では速さが大事なんですね。
そうみたいですね。上手な人は手早いっていうことかもしれないです。そうですよね。で、その早く作ることで生み出される時間もありますよね、
はいはい、
そういったことを新京さんはいろんな展覧会を見に行くとか、あるいは孫と触れ合うとか、人の営みを大事にすることでまたそれを人形作りに生かす、そんな風なあの時間の使い方についても語られてました。
時は金なりって言葉もありますけど、時間の使い方も新京さんは一流ってことですよね。
そうですね。そういう仕事に対する姿勢、そういうのは中村家に代々受け継がれてきた技とも言えるような気がします。
技と言いますか、それは手ほどきみたいなのは受けられるんですか？
父は教えません。
あ、そうですか。
はい、我が家に生まれたらできて当たり前なので、あとはその自分から代々こう受け渡していくもの、おじいさんから父から僕に、でまた息子孫というふうに渡していくものがあるんですけど、それは死ぬ時に右手を握ってあげるのでそれで渡す。父もおじいさんが亡くなる時に右手を握って何かをもらったらしいので、父が亡くなる時も僕の手を握ってお互いにうなずいて亡くなっていたんですけど、その時にはその何かもらったっていうのは分からないですよ。年々年を取っていくに従って、あ、受け取ったんだなっていうのが何か分かるんですよね。ですからその息子に、わしが死ぬ時には右手を握れ、間に合ってなくてもいいからとにかく握れ、その時渡してやるからって言うと、まあ、現代子ですから、今のうちに渡しようって言われ
て確かに、まあ、いやでもそういうわけではないですね。
そのダメなので、その時までにその器を作っておきなさいって。
器、
だから作れることは当たり前、できて当たり前なので、それ以上のものが備わらないとその人を引きつける力っていうものを生み出せないんですよね。そのための何かがあるということを父はずっと言ってましたので、目に見えないことが大事なんだ、その時に渡してやるからってですね。
田原さん、その目には見えない何かを握手を握って受け渡すっていうのはこれ映画みたいですよね。
そうですね。その場面を思い浮かべると、やっぱ人形ですから目に見える形を作り出すんだけれども、やっぱそれだけではダメだという、何かそのプラスアルファというか精神的なものがそういうことなのかなと思ってお話伺いました。で、その4代目ですね、
はい、
息子さんの中村博峰さん、彼も今その何かを受け取る器作りにこう日々励んでられるんですけれども、その博峰さんにはまた息子さんもいらして、その幼い息子さんへも、あ、この右手から右手へと何かこう受け継がれていくんだろうなと思いました。
父としても嬉しいんじゃないですかね。僕の息子が生まれたってことで、父もバトンを受け継いだ人間で、僕に渡すことによって何かその責任から解放されて、それが父の役目だと自分も思っていると思うんですけど、それがさらにあの息子がもし人形師を選ぶとしたら、その後が続いていくってことは本当に喜んでいると思いますね。